はい、イザヤ書の11章の終わりのところ、11から終わりまでをまずですね、16節までのところです。その日というのがおテーマになっています。その日に何が起こるのかというと、このアッシリア、これは北の方ですね。エジプト、これは西の方です。神エジプト、クシュというのは、これはエチオピアの方ですね。ですから、この当時知られていた地方、アフリカの地方としては一番ずっとの南の方になるわけですね。クシュとか神エジプト、エチオピアで、エラムとか、このシンアルっていうのは、これは遠いですね。メソポタミアの方です。はるか東の方です。で、ハマトっていうのはシリアの方ですから、これはイスラエルから見ると北の方ですね。ですから、この当時知られていたアッシリアの広大な帝国から見ると、この東の方から西の方から南の方、全領域を意味しているんですね。その全領域から残りの人々たちがずっと連れ戻され帰ってくる。これはどんなに遠くまでっていうんですね。今だったらこういう地名がわからないしですね、どの区間かというのはわかりませんが、この当時では知られていた全領域だったわけです。ですね、あらゆるその広大な領域からですね、残っていたものがずっと帰ってくるんだ。もう消えてしまわない。これは神様のそういう力、返す力がなかったらみんな遠く行ってしまった、それで消えてしまうわけです。その点ですね、こういうふうにどんなに遠く行って離れ離れになっておって非常に孤独であってですね、そのまま忘れられてしまって滅んでしまうということになる、なるはずなんだけど、そうならないと言っているんです。それをですね、ここに諸国の民、さまざまな国の人々に向かって旗印を掲げてですね、地の四方というのは、これ全世界という言い方なんです。全地の、これは四角形っていうのは、これは今でもこの部屋にも一番多いのは四角形なんですね。このそういうふうに、この大地も四角形のようなイメージがあったわけです。ですから、その四方の果てっていうと、あらゆる世界から集めてくるっていうことなんですね。で、こういうふうに、さまざまな、もう消えてしまっているような小さいもの、見えないような遠いところにおる人を集めてくるっていう方はですね、これは新約聖書になったら、例えば病気とか、獄に囚われてる。とか迫害を受けたとかですね、一人牢屋の中に入れられてですね、死んでしまう人もたくさんおるわけですね。昔からキリスト教の迫害を受けても、すごい苦しい中で迫害を受けても、ただ一人ですね、ずっと死ぬまで耐えらされている、それ全く一人なわけです。そういうふうに長いですね、その迫害の時代でもずっと追いやられて、精神的にも一人になる。で、これは病気でも苦しい状態になったらですね、一人ながらです。どんなに医者がおっても、看護師さんがおっても、その苦しみっていうのは一人でこう耐えていかないといけないというところなんですね。で、そういうふうに、この病気の苦しみ、あるいは人間関係の非常に苦しみとか、家族、家庭の中でのこの苦しみ、分裂とかですね、そういうのもですね、人間を周りにいっぱいおっても、精神的には遠くに散らされたように感じるわけなんですね。そういう、新約ではみんなこう霊的に変わっていくんですけども、そういう非常に遠くまで自分も追いやられて、誰も友達もいないとかですね、もう苦しみを分かってくれる人いないというのは、そういう遠くのものでも、それをイエス様は失われた一匹の羊をですね、探しに行くとまで言われたんですね。遠くにこうはぐれてしまった、はぐれてしまった、そういう羊を集めていく、あるいは見出すという、そういうこの考え方ということと共通点を持っているわけですね。とにかく散らばって消えてしまっているものを集めてくる。で、人間ならばですね、そういうふうにどこに追いやられたかわからない、探すこともしない、遠くて。だけど神様は万能ですね、 万能だからどんなところに一人だけ、放り込まれとってもそれを見ているというわけですね。そういう意味でですね、あらゆる人を集めてくることができるというわけです。本当に苦しんでいる人ですね、まあ、そういうふうに新約では離散したものを呼び集める。それからそういうことともう一つですねありますが、その16節最後に言われているこの区切りのところで最後、その残りのもの、さまざまですね、残りのもの、まあ、この点は本当に昔ですね、2000年前はこの聖書にもあるようにどこの社会でも目が見えないとかですね、聞こえないとか足が動かないとか雷病、ハンセン病と本当にそういう意味で先生投稿を言われてしまったんですね。もう相手にされなかったので投稿も言われてたけど、そういう人々をですねイエス様は実際に招きをしられたんです。ですからここに書いてあるようなですね、このアッシリア、エジプト、神エジプト、遠いところっていう、これも象徴的な意味があるわけですね。今の私たちには実際にこのような地方をこういうふうに集めるということですが、まあ、新約聖書的に言うとそういう非常にこう病気とか差別とかですね、言い合われた人が集まってくる。その残りのものにはですね、特別な広い道、広い道が備えられるっていうわけです。この16節、主の旗印ですね、この12名、主の旗印のもとにはですね、広いこう道が備えられてですね、そして、広々とした道を言えば堂々とですね帰ってくる、帰ってくることができるようにするんだと。この終わりの時の広い道っていうことが他のところにも書いてあるんですね。広い道は備えられる。それはどんなところにあったかっていうことを思い出してもらったんですね。広い道は備えられる。この点は、特にイザヤ書がそういうことをあちこちで触れているわけですね。これはもうそれ特に啓示を受けてですね、本当にこの将来の広い道が備われているか、ここあるやと見えたんですね。啓示によって見えたから書いたわけです。現実はそういうのとまだ追いやれて書いていくこともできないのと、どこ行ったかわからない、本当に隠れてしまった、消えてしまっているようなのにですね、神様はそういう広い道を備えられるって、どういうことかというと、イザヤ書では35章ということです。35章、ここのところが一番有名なところですね。35章の8節、これもその時その日なんですね。35章の8節、この35章というのはですね、非常にこのスケールの大きい、霊的に非常に深い高いですね、内容をこの詩の形で言っているので、こんな大きな広い内容を持った詩なんてはもうとてもじゃないこと日本で生まれないんですね。ここにいろんな意味がここに今込められているわけですが、その中にこの8節にあるわけです。そこに広い道、王子、これは英語訳でハイウェイと訳されたりしますが、大きな道、広い道が敷かれるんだと、しかもそれは聖なる道だと、汚れたものを通らないんだというふうにですね、そこには贖われた人々はこれ帰ってくるってありますね。実質には今日のところ残りのものが帰ってくる、そのために広い道が備えられるということなんです。主のところに帰る道は広い道があるということなんですね。これはこの世の道はもう非常に狭いわけですね。複雑で狭いわけです。だから迷うあちらこちらと。だけど現在の私たちにとってもですね、言えるのは神様の旗印、イエス様の旗印のところへ帰る道は広いわけです。 と帰る。これは放蕩息子もそうですね。迷い込んでしまってですね、もう生きていけなくなった。それはまさに細い道にくねくね回り込んでですね、もう連れてしまったんです。だけど父なる神様のところへ帰ろうとさっと帰るんですね。で遠くからでも父なるお父さん神様を見て、そして喜んで遠くからでも見えてですね、そして、喜んで抱きかかえてやると。そういうことですね。この神様のところへ帰る道っていうのは今でも霊的に言ってもこう広くまっすぐな道が続いていると、そういったことも含んでいるわけですね。残りのものは広い道が備えられているって。聖書のことはさまざまなこう意味がですね、その奥にこう隠されているというところがあるわけです。これは私どもこの地上をいわば去って終わるときもですね、神様のところに行くのはほんの狭い道を行くのではないわけですね。信じたらさっとパッと行けると、まあ、広い道をスッと走るようにですね、十字架で釘を打たれた人もあなたは今日パラダイスにパッと行けるんだと、メールのようなですね複雑な方法を言っているところで行くんでもないというわけです。今いつでもそういう意味ですね、こういうふうに歴史的にも変える道、神様のあたり変える広いように、私たちの今の生活でもですね、神様の道が広い道だと。この世の道は本当に複雑ですね。この世のいろんな問題、これは例えば今のもう沖縄問題で、自民党が何十年持ってあった問題、民主党がどんなにしてもなかなかもつれが解けない、高速道をどうするかこうするかとかにしても万事ですね、この世の問題ってもう本当に複雑ですよね。人間関係でもつれたらなかなか解けない。だけど神様への道ってのはいつでもパッと開けてるわけです、ね、誰でもいつでも開けてる。そういうふうにこの広い道備えられるということは様々な意味があるということなんですね。そういう意味でとても興味深いところです。もう一つだけ、言っておけば、その道が備えられるというところですね、これは新約聖書にも出てくるんだけど、イザヤの40章ですね。イザヤの40章、こちらの方は特によく知られて、35と41が一番よく知られているはずですね。40章の3節です。ここもやはり帰還、バビロンから帰る、からタイトルにも帰還の帰る約束というタイトルしてあります。呼びかける声がある、主のために荒野に道を備えと、私たちの神に荒地に広い道を通してあります。神様のところへ行くの広い道がですね、こういう備えられる。で、人々はですね、この主を信じ信仰の民がですね、帰る。これは神の神殿なところですね、エルサレムに帰るわけです。でそこは神のところに帰る、その道は荒野だと非常に道が備えられるというわけですね。実際にそういうふうに、本来なら砂漠を帰るということは非常に難しかったんですね。だけど不思議とですね、この囚われていたところのペルシャの王までがですね、帰るための側近の援助もしてくれたんですね。援助もしてくれて遠いところへですね、クロスという王が、そういうところで帰るために後押しまでしてくれたと。これが広い道ですね。後押ししてくれた。帰りやすいような。そういう意味で、この何か広い道を備える、荒野であっても備えるっていうことが、こちらこちらに出てくるということなんです。で、これが新約聖書になってですね、イエスが現れる前に広い道を備えた。これは洗礼のヨハネだとですね。ヨハネっていうのはそのイエス様のところに広い道を備えたっていうことでもあったわけですね。それに様々にこの広い道っていうのはですね、新約にまで様々な意味を持って流れ込んできたということですね。 それがこの11章のところの後半部分なんですね。それで、その広い道を帰ってきたらどうなるかっていう、それがこの12章はですね、このイザヤ書はあちらこちらにこの裁きっていうのがたくさん書いてあるんだけど、ここのところは珍しく12章はですね、裁きということは何もここで書いてないですよね。12章だけで11章から12章っていうのは続いてるわけですね。エッサイの株から一つの芽が出て、いわゆるメシアが現れる、そういうその時にはどうなるかと、ね、このそういう意味ではこの11章から12章と続いているということですね。メシアが現れる、神の霊が注がれたお方が現れた、その時にはみんなが帰ってくるということとですね、それからもう一つの12章のところではみんなが感謝をする新しい時になるんだということなんですね。で、その日にはまず言うのが神様に感謝をすると、こういうふうに神様と結びついた魂ってまずできることがこの感謝だと、ありがとうございますっていうことだと思うんですね。神様と結びついていない人は決して本当にありがとうございますっていうような、ありがとうございますっていう言葉はですね、多いほどいいですねとよく言われることです。いつでも何、いつも感謝をする、ありがとうございますっていうことはいつも自然に出る方がいいんですよね。何かの時だけありがとうっていうんだよ、良いことでも悪いことでも、こういう集会でも一つ一つの集会を感謝をするということです。当たり前と思ったらありがとう気持ちは出ないわけですよね。スマホ一回一回の習慣もですね、場合によっては突然事故があって癌に死ぬとかなんかあった、それも二度的なんです。当たり前で明日もできる、次もできるというふうになんとなく思ってしまったらいけないので、一回一回私たちは感謝を持ってですね、こういう集まりもする、それで、ありがとうございますって言って終わるということではしてるわけですね。そんな言わないと構わないと、それはそれでもいいわけですね。だけど一回一回本当は感謝を持ってこういう集まりが終わると、神様ありがとうございますということですね。そういう方がそれはベターなわけですね。どちらがよかったか、そういうふうにここでもその日にはあなたがいる、神様と本当に結びついたらまず感謝、主よ私はあなたに感謝しますということを言っているわけです。そして、かつては怒りという裁き苦しめられたけど、今は許していただいたと、新しい時になったということですね。そして次2節にはですね、神様をどういうふうに言っているかというと、救いの神、全部まとめていけばこれ救いの神であるんだけど、もう一つがですね、力、主こそ我が力だ、主こそ我が歌だ、このですね、神様が力だっていう方は普通はすると思うけど、神様は我が歌だ、賛美だなんていう方はあんまりしないと思います。こう言っても本当にキリスト教あるいは旧約聖書からの聖書の信仰の特徴的なところなんですね。非常にこの点は賛美っていうこととこれ感謝ということが結びついている、救いとかですね、感謝だ賛美、それでキリスト教っていうのはずっと賛美、ユダヤ教の時から賛美っていうのはずっと続いてきてるわけです。でその後もですね、この5節6節もですね、その日っていうのの大きな特徴は主への賛美がこのに続くんだと、シオンに住むためをここで叫び声を上げて書いてあるんですね。でこれはもちろん喜びの叫びなんです、神様で喜び歌いっていうも喜びで叫ぶ、英語訳では両方、初めの叫びは cry out、 cry、 後の方喜び歌いと書いてあるところ shout for joy、 喜びで叫べ、この2つとも本来ですね叫ぶという言葉です。この新共同訳では後の方を喜び歌えというふうに訳してあるんですけど、この単に静かに歌うのではなくて両方とも本来叫ぶということなんですね。大声で叫ぶ、クライとかシャウト、そのぐらいですね、こういうふうにその日にはですね、もう黙って小さな声で歌えないと、大声で叫ぶようにも歌いたい、 というぐらいに喜びがあふれるということを表しているんですね。そういうことがここで、でその中にですね、この3節が新約聖書にもつながる、まあ、表現になっているんですね。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲んだって、救いの泉から水を汲んだってですね、このその日っていうのの特徴を言い表したらですね、この泉から水を飲むっていうことにそういう表現で例えられるって、これは言い換えたらですね、その日このいわばメシアから水を飲まなかったら、いやみんな乾いてる、乾いてるっていうのはどういうことか、土地でも乾いてたら植物は生えないわけです。それと同じように心が乾いていたら良いものが心から生えないと、悪いものしか生えない、本当に清い心とか愛とかですね、そういうものは生えないで、さっき言ったこの逆のものですね、妬みとか敵意が生えてくるということです。その日にはそれがなくなる、良いものが生えてくるということですね。それに乾いている心の特徴というのはそういう悪いものが生えてくるということですね。でそういうことでこの人間というのは本当はいつもそういうふうに乾いている、だから悪いものが生えてきて罪ばかりを犯してしまうということですね。だけどその日にですね、この神様イエス様が私たちと結びついた時には泉から水を汲むようにこう豊かに満たされると、そこから当然良きものが出てくるんですね、潤い、それがまあこの神様が持っているような愛とか真実とか平和とか寛容とかいろんなものが出てくるというわけですね。乾いているほどが出てこないというようなことで、それでこういう泉から飲むと言ってね、このことも、まあ、当然とても重要な表現で、あちらこちらに書いてあることですね。イザヤ書でもですね、後の方を取ってみますと、詩編の方で言います。詩編の36の10というところです。詩編の36の10ね。詩編の36です。868ページになりますね。詩編の36の10ね、命の泉はあなたにあるという言い方ですね。命の泉はあなたに、だから神様と結びついたら私たちもこの魂の中に泉、命の泉ができるんだと、ね、人間の心魂という一つの泉になる、本当にこの随分人間の世界というのも非常に大きなこう差があるというのが思うのあたりですね、限りなくこう良いものがあふれてくる、そしてそこから芽が出てくるような、そういう精神の世界に泉が湧き上がるんだから、いろんな良いものがこう芽生えてくるというですね。そういうのがなかったら逆になって生えてるものまで枯らしていくです、ね、悪い心、悪いことが枯らしていくというぐらいに大きな差ができてくるということなんですね。で、こういうふうに、このことも新約になって非常に有名な言葉になってですね、人間は全て乾いてるんだから、それを全ての渇きを癒すためにイエス様が来られてですね、それはどこに書いてあったかということをちょっと思い出してもらったらいいと思いますね。 ヨハネの福音書ですね。こういう霊的なことはヨハネの福音書が多いわけです。ヨハネ福音書のどこにあったかということですが、これは4章ですね。4章の14節にあることは、ね、ここでこのよく引用されることは、この普通の水を飲むだけでは必ず乾く、要するにみんな乾いてるばっかりだったんですね。全ての人は乾いてる、霊的なんですね。乾いてるからよくもの入ってこないんだ。しかし私が与える水を飲んだら乾かなくなるって言うんですね。それは泉になる、水が湧きている一つの泉になるから、魂がだから潤って良いものが芽生えてくると、まあ、そういうふうにこういうところにですね、今日のところがずっと続いてきているということです。それでまあこういうですね、そういうふうに泉を私たちも飲むことができる、これが一番大きな幸いでもあるし、そうなれば自然とですね、喜びや感謝は湧いてくると。その自然になるまでですね、喜びなさいとか言われただけでですね、感謝しなさいとか、それもできないことですよね。したくもない人もいるんだ。本当にこの泉が湧いてきたら自然にそういう気持ちになるということなんですね。はい、そういうふうに今日のところは新約にもずっとつながっているということもこれでわかるわけですね。はい、それではそこまでにしておきます。